列王記の第2、18章から19章にかけて、今旧約聖書の中に出てくる人物たちのことを一人一人少しずつ見ていますけれども、今日はヒゼキヤという人物のことをご一緒に見ていきたいと思います。このヒゼキヤというのは王様になります。イスラエルの王国が北と南とに分裂をしていき、その南の国がユダ王国になりますけれども、そのユダの王のアハズという人がいて、その子供のヒゼキヤが変わって王となるという、そこから始まっていきます。第2列王記の18章のところですね、最初のところから少しずつ拾い読みしていきながらストーリーを追っていきましょう。18章の一節、イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。この列王記には王様の歩みが順々に書かれていますけれども、その王様が出てくるときには、その年代をですね、北のイスラエルの王様で言うと、エラの子ホセアの第3年ですよ。その時に南では何が起こっていたかというと、ユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となりましたよという言い方になります。で、ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間、つまり54歳の生涯でありました。王であったと言います。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。これが、ヒゼキヤについて言われている一番最初のことになります。父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。イスラエルにとってダビデ王というのは王国を統一した誠の王というふうに思われている人でしたから、そのダビデに習って同じように主の目にかなうことを行ったというのは非常に良い王であったということを意味しています。その良いという意味は神様に従うという意味で良いという意味です。当然国が栄えるとか、武力で敵国を制圧するとか、そういうことが普通の王の良いということの中には含まれるわけですが、ここで言った時の良いというのは神様が導かれていくことについて、その通りにそのまま歩むことができたことを意味しています。で、具体的には何をしたのかということですけれども、4節からのところにそれが出てきます。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。その父、アハズの時代には、南ユダには異教の神々が持ち込まれて、そしてそれを礼拝する人々が起こってきました。あちらこちらでその異教の神々に対して生贄を捧げたり、礼拝を捧げるというところが作られました。それらを彼は取り除いて、壊して、そして、さらにはですね、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いたというふうに出てきます。これは、出エジプトの時代にまで遡って、モーセがこの聖堂の蛇を持って民を救ったという、その蛇ですね。ですから、イスラエルにとっては救いの印なわけですけれども、それが年代を経るに従って、モーセのその時のことが大事というより、この聖堂の蛇のこの姿、形が大事というふうになって変わっていったんですね。 で、その青銅の蛇についても、思い切ってこれを壊すということをしてですね、民の間違った信仰の姿に、これに警告を与えたわけです。そんな彼の歩みについて、5節6節は、彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも先にも、ユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破ったと。で、ここで書かれていることの中で、彼の力の強さの方が先には言われていないことを知っていただきたいと思うんです。確かに彼は勝利を収めて強いという武力を誇ることが一時できました。しかし、それだから神様が喜んでおられてという話ではなくて、彼が一番最初にしたのは、ふさわしくないところを取り除いて、自分たちの歩みを正すこと。そして、神様に寄りすがって、そのことが彼をして良い王だと認められていく。その結果として、神が共におられたゆえに、戦いの勝利というのは後からついてきたという形になっていますよね。これは私たちの歩みも同じだろうと思います。まず自分たちが頑張って何か成功したら神様が喜んでくださるというわけではありません。私たちのところからふさわしくないことが除かれていき、神様との正しい関係ということが良いものとなってくるときに、おのずから自分たちの生活も良いもので満たされていくということになっていくことです。で、そのことがですね、9節から12節のところに、一つ非常に対照的な姿と比べられていきます。9節から12節は何が書いてあるかというと、今、ヒゼキヤの王は南ユダの王でした。ここに書かれてくるのは、今度は北の現実です。9節、ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年に、アッシリアの王シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとりメディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。で、こう書いてあるのは、サマリアの陥落ということです。北イスラエルのサマリアが、神様に従わなかった結果、アッシリオによって滅ぼされて、主だった人たちが捕らえ移されていった。で、かたや南ユダでは、このヒゼキヤによって神様との正しい歩みが導かれていき、そのことの勝利が与えられてくる。しかし、一方北イスラエルは神との歩みがならなかったゆえに、アッシリアによって滅ぼされる。で、その非常に対照的な姿を見る中で、ここに、ああ、やっぱり私たちの歩みは神様によらなければならないのだということを教えられるわけですね。ところが、そこから続いていく現実の中に、あれ、神様に従って歩むはずなのに、どうも雲行きが怪しいぞということが起こってきて、さあどうしようかというふうになっていきます。それが13節からのところです。ヒゼキヤの王の14年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。セナケリブというアッシリアの王がですね、 北イスラエルに続いて、そこからさらに南に下ってきて、南ユダの町々をも攻めていって、そしてそれを取り始めていったと言うんです。それでですね、14節からのところにヒゼキヤは人をやってですね、ちゃんとあなた方にお金を支払いますので、もうこれ以上は攻め取らないでくださいというふうに言うんですね。するとアッシリアの王は銀300タラント、金30タラント、ユダの王のヒゼキヤに要求をします。で、これは莫大な財産で、そんなものはユダの王国には今なかったんですね。15節には、主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡して、で、それに加えてですね、ユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡すって。でも、全部一切合切、このアッシリアに向けて自分たちの財産を明け渡すって。だからもう攻めないでくれっていうふうに言ったわけです。でも、そんなことをしながらですね、アシリアのその手が弱まるかといえば、実は弱まらなかった。アシリアの王はユダの国に向かってこんな風に言います。19節の最後のところからですね。19節の最後のところ。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり戦略だと思い込んでいるのか。今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。今お前はあの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これはそれによりかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者にそうするのだ。お前たちは私に、我々は我々の神主により頼むという。その主とはヒゼキヤが高きところと祭壇等を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めと言った。そういう主ではないか。アッシリアの王は、こう攻め来る中で、ユダを身ぐるみ剥いでいく中で、あなた方は一体何により頼んでいるのか、というふうに問うんですね。で、一つは彼らが頼りにしていたのは、さらに南にあるエジプトの力でした。アッシリアが北からこうずっと南に下ってきて攻めてくるときに、それを一番脅威に思うのは、ユダの国そのものですけれども、その向こうにあるエジプトも、このままずっと南に下ってこられたら自分たちのところが争いに巻き込まれますので、それでは困るわけですね。だから南ユダの後ろ盾となって、私たちも助けましょうと言って、南ユダのところでエジプトも加わって、それをこう差し止めてくれるはずと考えていたわけです。でも実際にはそれは起こらない。そして、ユダの人たちが、いや、私たちは生ける神により頼んでいると言っているけれども、あなた方は祭壇を取り除いてしまって、そしてエルサレムでその神を拝むと言っているけれども、そんなエルサレムで神を拝むと言った時の、その小さなこと、至るところで今まで神々を拝んでいたのに比べたら、本当に頼りになるのかという、そういう語りかけで彼らを挑発するわけです。そして、脅すわけですよね。そうなってくると、異教の神々を取り除いて、彼らは神様にある素晴らしい歩みを手に入れたはずだったのに、実際には北から非常に強大な国の力が及んでくると、それに圧倒されて、もう立ち打ちができないって。そういう状況に陥ってしまうわけです。神様の元にあって歩むなら大丈夫だと言われたはずなのに、うまくいっていそうなはずだったのに、またこんな困難が苦難が襲ってくるじゃないか。もう何か私たちが身を正してですね、このことに神様ごめんなさい、もう一度助けてくださいっていうようなことはないぞ。果たしてどうしたらいいんだろうかって。これがヒゼキヤと南ユダの国が直面した姿でした。 それではですね、少し、飛ばしていきましょうか。19章の14節のところ。その後もいくつかのやりとりはあるんですけれども、19章の14節のところに、ヒゼキヤが神の宮に入っていく、そして祈る、その場面が出てきます。ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。ヒゼキヤはここでどんな風に神に祈ったのか、そのことに注目してみましょう。で、彼は圧倒的に不利な状況の中に追い詰められていきました。そして自分自身の持つもの、財産ですね、あるいは自分たちの力、武力ですね、それももはや当てにならない、助けにならないという状況まで追い詰められました。その時に彼はもう一度彼の立つ原点、彼が結局のところ何によって立ち上がっていくのかという、そのところに戻っていきます。目に見える自分の力や民の力や財産やそういったものではなくて、それが頼りにならなくなったこの時に、神様のもとにもう一度戻っていったわけです。そこで彼が祈ったのは、まず一つ神様に対する呼びかけですね。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、耳を傾けてください。主よ、目を開いてください。と、そう言って彼は呼びかけるわけですね。この誰に向かって呼びかけるのかということが、ヒゼキヤの持っていた一番の力でした。彼が一番の要として握っていたのは、この誰に向かって呼びかけることができるかという、そのことを知っていたことでした。頼りにならない偽りの神々ではなく、人間的な頼りになるものでもなく、神よ、これまでこの民を導いてきた神よ、天地のすべてを作られた神よ、この歩みに今目を止めてくださってる神よ、あなたの手をここで動かしてくださいと、そう祈るわけですね。もう一つここに出てくるのは、ヒゼキヤは決して現実から目を背けていたわけではないんです。彼は現実を本当によく、いやというほどよく知っていました。セナケリブ、アッシリアの王たち、彼らの力の強さということを認識していました。その前に自分たちが立ち打ちできない自分たちの弱さをも認識していました。17節のところには、アッシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟したとしたのは事実ですと言いますよね。で、彼らがその力を欲しいままに振る舞っている現実を彼はきちんと受け止めているわけです。だから、現実逃避で神様の前に出てきたのではなくて、現実から逃避できないからこそこの神様の前に来るしかなかったというのが正解なのでしょう。現実から逃避して 神様どうにかしてくださいっていう話よりは、この現実に向き合う中ではもうこのお方のところに来る以外になかったので、ここに来てその現実をつぶさに神の前に明らかにして、その目を開いて、その耳を開いて、私の現実を見て、この現実にあなたの救いを与えてくださいというふうに祈っていくことです。そしてもう一つ覚えておきたいことはですね、このヒゼキヤは最後の最後まで神様に信頼を寄せてこのことを祈っていきます。確かに異教の国々が北イスラエルも含めて滅ぼされていったのは、その神々、頼りとする神々が人の作ったものであり、木や石でできたものであり、そういう命のないものだったから、彼らは確かに滅ぼされていったけれども、あなたは生ける誠の神であられる、その時にあなたが御手を動かしてくださる、それゆえに私たちは守られていく、それゆえに他の国々も、ああ、あの神は木で作ったものではない、人の手で作ったものではない、生ける誠の神なのだということを知るようになる。神様どうぞそのようにしてくださいと彼は祈っていくわけです。で、その結果、預言者イザヤとのやりとりなどもありまして、結果的にはこの迫り来るアッシリアの軍は、南ユダの国と戦わずして、ここから去っていくことになります。19章の35節のところです。19章の35節、その夜主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼らは戦わずに守られていくという経験をしました。で、この事柄の中から、先ほども私たちは見ましたけれども、神の近くにあるという歩みのことをぜひ心に留めたいと思います。神の近くにあって歩むというのは、神様ご自身が私たちに願っておられるふさわしい歩みに整えられていくことを一方で意味します。自分の中に正すべきことがあるならば、それを神様の前に正されていく、ふさわしい歩みに導かれていくという意味です。神様の近くにあるということは、私たちの歩みが整えられていくということ。その一方で、整えられていきつつも、迫り来る現実というのはあるというのもまた事実なわけですね。正しく歩んでいれば悪いことは決して起こらないのかというと、そういうことは決してなくて、私たちにはいずれにしても様々な要因から降りかかる困難や災いというのがある。で、それを私たちは大抵の場合比べるわけですよね。神様を知っている、知っていないということを抜きにして、あの人はあんな風に恵まれた生活をしているけれども、私はこんな風に辛い生活をしているという風に比べるわけですね。大抵人のいい歩みを見て、自分の困難な歩みを見て、それで比較をするので、まあ当然自分が苦しくなる方にしか比べないわけですよね。でも本当のところ、私たちがもしフェアに比較をしようとするならば、どういう比較をすべきなのかというと、比較はしない方が本当は楽だと思いますけど、もし本当に比較をしようと思うならば、どう比較をするのかというと、同じ苦しみを神様にあって歩んでいくのか、同じ苦しみを神様を抜きにして歩んでいくのか、その間での比較をしないとフェアではないわけですね。それぞれ置かれた時期とかタイミングとかは違いますから、その違う人の、隣の芝生は青く見えるではないですけれども、恵まれた状況を見てですね、 それと自分の今大変な状況を比べて、それで自分がさらに苦しみを増し加えてもあんまりフェアではないことですね。むしろ今の自分の状況を私が神様に会って歩むのか、それとも神様を抜きにして歩むのか、果たして私は本当にどちらを選ぼうとしているのだろうか。それこそアシリアのセナケリブがお前たちは何により頼んでいるのかというふうに言った。それはですね、非常に的を射た根幹に関わる質問なわけです。で、セナケリブはお前たちのより頼んでるものは頼りにならないんだからやめてしまえという意味で言ったわけですけれども、でもヒゼキヤは誰により頼んでるのか、この状況の中でといえば、それはやっぱり何と言ったって最後の最後にはこの生ける誠の神にあって歩まなければ私の歩みはないじゃないかと、その信仰に立ち戻っていくわけですよね。それが神の近くにある歩み。一つは整えられていくこと。二つ目は、降りかかる災いの中でこの方の近くにあり続けていくことですね。で、そのような中では神様に向かって祈るということもまた私たちの非常に大きな力になります。先ほどお伝えしたヒゼキヤの祈り、もう一度だけ簡単にまとめておきましょう。一つは神への呼びかけということです。誰により頼んでいるのか、誰に向かって呼びかけるのか、本当の助けはどこから来るのか、そのことを私たちは知っていたいと思います。二番目です。正しい現実の認識ということですね。私たちは現実の中で生きています。その状況が本当にどうなっているのか、本当に試練なのか、それとも勘違いなのか、本当にあの人は私に意地悪をしているのか、それとも私が悲願でいるからそう思うようになっているのか、本当に自分はもう何もすることがないのか、それともまだ本当は取り組むべきことがあるのか、こういう正しい現実の認識の中で自分の歩みを見出していく必要があるでしょう。そしていずれにしてもそのことを一つ一つが神様への信頼の中になされていくということが何よりも大事なことです。もし私に直すべきことがある、それをしようと思うときにも、神様抜きではそれをしようという意味ではなくて、神様に信頼をしてそれをしようという意味です。もうな、もはや何もすることができないというときには、神様お手上げですって、神様抜きにしてお手上げになるのではなくて、神様を信頼しながらお手上げをするということも中にはあり得るわけですね。そんな風にして私たちは神様に向かって祈るときに、神の近くにある私の歩みというものがさらにふさわしく整えられていくことを知ります。で、ヒゼキヤはそういう王の見本であったということができるでしょう。で、そういう歩みが彼をして非常に華々しく成功した勇者たる王ではなかったにしても、彼のような王は彼の後にも先にもいなかったというふうに言われる、そのような称賛を得る歩みであったことです。そんな歩みを私たちも自分のものにしたいと願っています。しばらく黙祷しましょう。